どうも、河本です。脳内麻薬ストラテジーということで、解説していきたいと思います。よろしくお願いします。まずですね、脳内麻薬とは何なのかという話から入っていきたいなというふうに思います。で、まあ、脳内麻薬とかね、神経伝達物質とか、脳内ホルモンとかね、脳内物質とか、まあ、いろんな呼び方がされますけども、まあ、モルヒネに似たような、まあ、その麻薬と似たような作用を示すことから、脳内麻薬というふうに、まあ、言われているらしいんですね。で、現在約20種類ぐらい発見されているということで、まあ、僕も全部を、ね、把握しているわけではないんですけども、まあ、非常に、まあ、感情とかね、そういった精神性だったりそういったものに非常に強い、まあ、影響を及ぼすということなわけですね。で、この脳内麻薬っていうのは、まあ、脳 の、まあ、そのタンパク質だったり、まあ、脂質、それらを分解した、産物であるということなんですけど、物質が分解されるっていうことには、これものすごいエネルギーを生むということが言えるわけですね。例えばその原子爆弾っていうものがありますけど、広島と長崎に原子爆弾、我が国日本は落とされましたね。まああれは実際に落とされたのか、地上爆発だったのかみたいなね、そういった議論ももちろんあるんですけど、まあ広島と長崎に一応歴史上は原子爆弾が落とされたと。で、じゃあその原子爆弾が落とされた時に、まあ、あのキノコ雲みたいなね、膨大なエネルギーを生んで、ものすごい被害を生んだわけですけど、じゃあどれぐらいの、まあ、物質が、まあ、おそらくプロトニウムとかね、プルトニウムとかそういったものが、まあ、爆発して、まあ、消失すると同時にあのエネルギーを、まあ、物質がエネルギーに変換されるという原理の、まあ、爆弾なわけですから、じゃあどれぐらいの物質が使われたのかっていうと、広島で 0.68g、 長崎で 0.95g っていうふうに言われています。つまり 1g にも満たない物質が、まあ、エネルギーに変換されただけであんな膨大な、エネルギーを生むということですね。だからつまり僕らの脳の中でほんの微量の、タンパク質だったり、脂質だったりそういったものが、分解されて、まあ、脳内ホルモンというね、まあ、脳内麻薬と呼ばれるようなものが、まあ、生まれる、膨大なエネルギーが生まれるんだということです。で、現に、エンドルフィンっていう、まあ、脳内麻薬があるんですけど、これはモルヒネの 6.5 倍の鎮痛効果がありますよというふうに言われています。そういったね、まあ、強力な、まあ、効果エネルギーを生む脳内麻薬なわけですけど、じゃあこの脳内麻薬っていうのは僕らが意図してコントロールすることはできるのかっていう話ですね。できるのか、これは僕はできるというふうに、結論付けています。で、それはもちろんその物質的なアプローチだったり精神的なアプローチだったり、まあ、いろんなねアプローチの仕方があるわけですけど、物質的なアプローチだったら、まあ、そのものを、まあ、サプリかなんかでねこう摂取するというようなこともありますし、まあ、実際にその麻薬と呼ばれるようなものを摂取しても脳内ホルモンは出てくるし、それ以外にもなんか、まあ、いろんな方法があるわけですね。運動したらとかね、まあ、食品から摂取するとかね、いろんな方法があるわけですけど、そうやったそういったまあアプローチ、物質的なアプローチでも、分泌することができるし、精神的なアプローチ、要は、イメージの力、そういったものでも実は脳内物質っていうのを、コントロールすることができるんです。例えばね、僕らっていうのは想像するだけで体がその反応を起こすんですよね。例えばものすごいそのトラウマ的な、ね、体験のある人っていうのは、それを想像するだけで体がねその緊張したり血圧が上がったりとかね、するわけですよね。 心拍数が上がったりとかするわけですよね。それ以外にも例えば、梅干し、もう酸っぱい梅干しですよ。それをね口の中にポイってね放り込んで、でそれをもぐもぐもぐもぐもぐって梅干しを食べるわけです。かね咀嚼するわけです。それ想像しただけで今唾が出てきませんでしたか。唾出たでしょ。ということはイメージするだけで僕らはその身体的にね唾液を分泌するというような反応を起こしたし、イメージするだけで、心拍数が上がるとかね血流がね、増すとかね、そういった、物質、まあ、肉体に対する、その影響を及ぼしてるわけです。じゃあこの力を使って脳内物質だってコントロールすることはできるんじゃないかということですね。そしてこの、まあ、脳内麻薬だって、まあ、脳内物質っていうふうに物質として捉えることの重要性っていうのを、ここでお話ししておきたいんですけど、僕らっていうのは例えばねその気分だったり感情だったりっていうものをものすごくそのふわふわしたものというか捉えどころのないもののように思ってるわけです。で、かたや物質、例えば目の前にコップがある、これは掴んで持ち上げて口に運ぶってことができるわけですよね。物質として捉えたならそれは、簡単にコントロールすることができるね、その捉えやすいわけですね。だから僕らは自分の感情だったり気分だったりね、そういった自分の精神状態というものを物質である脳内ホルモンとして捉えることによってそれをよりコントロールしやすくしようということです。脳内麻薬というそういった、概念、物質としての概念、まあ、実際にこれは存在するわけですからとして捉えることによってよりコントロールしやすくしようという試みがこの脳内麻薬ストラテジーの、目指すべきところです。で、僕自身もこの脳内麻薬に関してはですね、まあ、勉強し始めて、まだその全てをね完全に把握したっていうふうに言えるほどのレベルではないんですけども、だけど、すごく、使える、まあ、レベルで、主に3つの、まあ、20種類、ね、ぐらいあるっていうふうに言われてる、まあ、脳内麻薬なんですけど、その中でも代表的な3つ、これを、まあ、意図的に物質的なアプローチだったり精神的なアプローチをすることによって意図的にコントロールすることで自分の、感情、気分、精神状態っていうものを、コントロールする方法にたどり着いたので、それを今回は、解説していこうかなというふうに思っております。まあ、とりあえずですね、脳内麻薬とは何なのかと、でそれは、コントロールできるのかっていう部分のお話を今しましたけど、次の音声から、もうちょっと詳しくですね、心の三原色っていうような話に入っていきたいなというふうに思います。ではまた次の音声で。